東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
具体的にその肛門門節の手技の話入る前に、体本当に健康かどうかって簡単に判断する方法として一つご紹介します。以前私の先生の一人提唱した方法なんですけども、6つの側面からその人の状況を把握できれば大まかにこの人健康かどうかっていう判断することができます。6つの側面なんですね。まず1つは正常の食欲があるかどうか、2つ目は朝に大便が出るかどうかです。あと3番目はおしっこの回数と色です。4番目は睡眠の状況を見ます。5番目は体温、体の冷えがあるかどうかとは確認します。6番目は性的感覚あるかどうかを見ます。では一個一個話していきます。でまずその正常の食欲っていう何を意味するかっていうと、つまりこの人の胃と脾の消化器の機能をちゃんと正常であるかどうかを判断することができます。もし食欲異常に旺盛したり、あるいは食欲あまりない、ちょっと食べるとすぐお腹いっぱいになるとか、お腹の膨満感があるとか、そういったことがあれば、これ明らかに胃と脾、つまり消化器の機能は低下しているということを意味します。ですから、食欲正常かどうかって一つ聞くだけで、ちゃんとこの消化機能は働いているかどうかで判断することができます。これ一つです。食べ過ぎもなく、ちゃんと規律正しく食事取っているかどうかも含めて、消化機能判断することができます。もう一つのポイントなんですけども、朝の時に食欲がないかどうかです。これはなぜかというと、朝の7時から9時の間に胃のところにエネルギー集中するという話を何回も繰り返していますので、朝7時から9時の間に胃のところにエネルギー正常に集中しているであれば食欲はあるはずです。だから朝起きて食欲全くないだとしたら胃の機能は低下していることを意味します。2つ目は朝陸便するかどうかです。朝5時から7時の間に大腸のところにエネルギー集中するという、まあ現代人の場合は多くの方ですね、5時7時の間まだ寝てるですので、起きてから1時間2時間の間にビッグベンに行くかどうかっていうのは、これは何を意味するかというと、つまり大腸の機能をちゃんとしているかどうかを意味します。大腸と肺が表裏の関係になりますので、正常の便意が催すことができるというのは、要するに肺の機能が正常っていうことを意味します。肺の機能、つまり呼吸機能が弱くなってくると大腸の動きも悪くなってくるんです。理由としては横隔膜のところに大腸の経脈と胃の経脈を通っています。だから横隔膜上下することによって大腸をマッサージされて大腸の前動運動を促進します。呼吸が浅いだとすると横隔膜の上下の幅は小さくなってくるんで、大腸をマッサージする動きは鈍くなるから大腸の前動運動も鈍くなってきます。便秘になりやすいです。だから便秘がちの方、腸の動きを低下している方というのは大腸だけ問題ではなくて肺の方、つまり呼吸の機能も低下していることを意味します。あとおしっこの数と色です。数としてはこの夏と冬の差があります。夏の場合は汗を多くかきますので、その分おしっこの回数も減ってきます。冬の場合は汗あまりかかないですから、おしっこの回数もその分増えるんです。まあ、だいたい平均としては5回から7回ぐらいです。5回から7回ぐらいってトイレに行けるっていうのは、水、体の中で循環するという機能は正常ことを物語ります。つまり腎の機能とか膀胱の機能とか、あるいは三焦の機能とか、あの正常になっていることを意味します。で、あと色です。色っては正常の色というのは透明で浅い黄色というのは正常の色です。透明というのは要するに尿の中には老廃物はあんまりたくさん入ってないということです。つまり濁っている場合だとすると質が溜まっているということを意味しますし、白くなったりとか赤くなったり場合はもう血液が入っているということを意味しますから、あまりよろしくないです。黄色というのは要は熱あるということを意味します。もし無色透明だとすると体の中に寒気が溜まっていますので冷えているということを意味します。でこれも正常ではないです。ちょっと黄色があるでったりしたら、あ、これは熱があるということを意味します。でも黄色濃すぎるだとしたら熱を こもっているということを意味しますので、これもよろしくないです。だから浅い黄色で透明のおしっこの方が一番望ましいです。これで浅い黄色であれば、つまりお腹の方は冷えてないということを意味しますので、お腹冷えてないでしたら小腸の温度は高いということを意味します。で、小腸は正常であること、膀胱が正常であること、腎が正常であること、あと汚れたものが入ってなければ肝と胆の機能も正常ということを意味します。おしっこの回数とおしっこの色一つ見るだけで、小腸の機能、膀胱の機能、腎の機能、肝の機能、胆の機能見ることができます。あと睡眠の状況です。睡眠っていうのはまず寝つきがいいかどうかっていうこと、寝てる時に熟睡できるかどうかっていうことと、寝起きはいいかどうかっていうことを見ます。で、寝つきがいいかどうかっていうのは、11時から1時の間に胆の経絡にエネルギー集中します。だから正常であればこの時間帯になってくると眠くなってくる。11時から1時の間に不眠、なかなか寝つかないということであれば、胆の機能が低下しているということを意味します。あと寝てる時に、例えば1時から3時の間に目が覚めたりするとか、3時から5時の間に目が覚めたりするとか、これは肝の機能、肺の機能低下するということも意味しますし、あとは不定期、時間の規則はないんですけども、よく目が覚めたり、あるいは夢が多く見たりするとか、これは心の気が病んでる意味します。心というのは精神と神経の活動を司りますので、神経の方が詰まったりすると、働きが乱れたりすると、これは睡眠の方が浅くなります。夢がよく見たりすることになりますので、いわゆる精神不安定状態になります。あと朝すっきりと目が覚めることできるかとか、これは肺の機能はちゃんといいかどうか意味します。自律神経系っていうのは全部肺のシステムの中に宿ってますので、朝すっきりと目を覚めることができないでしたら、これは肺の機能弱いということを意味します。こういうふうに見ると、睡眠の状態一つ聞くだけで、肝の機能、肺の機能、心の機能正常であるかどうかでは判断することができます。あと体温です。体冷えてるかどうか、あるいは暑すぎるかどうか、下の方寒いんだけど上の方暑いとか、これもいろんなことを意味します。下の方むくんだり冷えたりする、逆に上の方暑いっていう場合は、これは明らかに情熱過換っていうタイプです。つまり本来はあるべき姿としては、24時間動いて心臓で作った熱をちゃんと下の方に下がっていって、小腸の中に伝わっていって下半身を温めるということ、下半身の中には食事と一緒に入ってくる水は胃とか小腸とか大腸の中にありますから、それを温めることによって水蒸気を上の方に上がってきます。で、正常な状態であれば下の方を温かくて頭の方は冷めてるという状態はあるべき姿です。逆に下の方が冷えてて上の方がかか熱いっていうのは、これも逆のパターンですから、明らかに病気の状態になります。あと経絡詰まってなければ、末端の手先足先のところにエネルギーをちゃんと行きますので、ポコポコなるはずなんですけども、手足をよく冷えたりするというのは、ちゃんと末端のところに送れないということ、末端のところに送れないでしたら経絡詰まってることは間違いないですし、あるいは心とか心房の機能、心臓の動き自体が弱いですので、たくさんの熱を作れないということを意味しますし、下半身の方が冷えてってあれば小腸の機能も低下しているということも意味します。体温一つ聞くだけで、ちゃんと心の働き、心房の働き、小腸の働き、少なくのこの3つの働きがいいかどうかっていうのは見ることができます。あと最後、性的感覚、男性の場合だとすると、朝立ちするかしないかっていうのは性的能力はちゃんとあるかどうか意味します。腎とか肝とか男性の性症期のところを通りますので、朝の勃起するという現象はないだとしたら、これ少なくとも腎の機能、肝の機能弱くなっていることを意味します。まとめますけれども、この6つの質問、正常の食欲あるかどうか、朝のビッグ便が出るかどうか、おしっこの色と数どうですか、睡眠の状況、体温の状況、そして性的感覚、この6つの角度から質問すれば、大体この人のいろんな機能をちゃんと知ってるかどうかを判断することができます。これは素人でも判断できますので、ちゃんと正常であればそんなに体のことを心配する必要はないかと思います。逆に夜熟睡できないとか、寝つかないとか、正常の食欲ないとか、あるいは朝便があまり出ないとか、そういったこと、もし症状があるでしたら、まあ、大体どこの機能が弱くなっているかとは判断することができます。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。